こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は世界各地を食べ歩いてきた美食家浜田武文が自身の経験をもとに食を知的に考えるための視点をまとめた実用的なグルメ教養書です。単なる飲食店の紹介や食レポではなく、外食をどう捉えるか、料理をどう評価するか、どのように店を選ぶかといった思考の土台を提示しています。扱われるのは高級レストランの楽しみ方だけではありません。味覚の国による違い、食べる順序や態度、情報収集の仕方、料理人の仕事への見方、そして美食の未来まで、食をめぐる複数の論点を横断的に整理している点が特徴です。著者の国際的な経験とトップレストランを継続的に見てきた立場が内容の軸になっており、食を趣味から教養へと引き上げることを目指した一冊だと言えます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コスパでは測れない外食の価値をどう考えるか。本書の中心にあるのは、外食を費用対効果だけで判断しないという発想です。著者は価格が高いか安いかではなく、そこにどれだけの思想や技術、経験が積み上がっているかを見るべきだと説きます。これは高級店を無条件に称賛する話ではなく、食事の価値を単純な満腹感や分量で測る姿勢への批判でもあります。料理の背景にある手間、表現意図、文化的文脈を理解すると、同じ一皿でも評価の軸が変わります。結果として、食べ手は値札に反応するだけの受け身の消費者ではなく、料理の意味を読み取る鑑賞者に近づきます。外食を自己投資や娯楽としてだけでなく、観察と理解を伴う体験として捉え直す点が本書の基本的な価値です。次に、味覚の固定観念を外し、料理を公平に評価する方法。著者は自分の好みだけで料理を即断しないことの重要性を繰り返し示します。国や地域によって味の基準は大きく異なり、慣れ親しんだ味だけを基準にすると未知の料理の評価を誤りやすいからです。そのため、本書ではまず味覚を一旦リセットし、料理がその土地の文脈でどう成り立っているかを考える姿勢が重視されます。例えば、香辛料の強さや塩味の設計、油の使い方は文化や気候、食習慣と密接に結びています。著者は料理そのものの完成度と自分の好みを区別してみるべきだと促します。これにより、苦手な要素があっても全体としての完成度を判断できるようになり、食体験の幅が広がります。美食を学ぶことは、舌を鍛えるだけでなく、評価の基準を鍛えることでもあるということです。さらに、店選びは情報の量ではなく情報源の性質を読むこと。本書は良い店にたどり着くための情報収集の考え方も具体的に示します。重要なのは、口コミやランキングをそのまま信じることではなく、情報源ごとの偏りや得意分野を理解することです。例えば、一般的な評価サイトは広く比較できる反面、熱量の高い食体験の本質を取りこぼすことがあります。逆に、個人の発信は深い洞察を含む一方で、思考の強さが反映されやすい。著者の視点では、複数の情報を見比べ、店のコンセプトと自分の目的を照合することが満足度の高い外食につながります。また、人気や話題性だけでなく、その店が何を強みとしているのかを見抜くことも大切です。これは単なるグルメガイドではなく、情報の読み方を鍛える実践的な技術として位置づけられています。そして、食べ方と客の振る舞いが体験の質を左右する。本書では、料理の良し悪しだけでなく、食べ方や客としての態度も重要な要素として扱われます。美食は皿の上で完結するものではなく、食べる側の姿勢によって体験の質が変わるからです。著者は、まずはリラックスして楽しむこと、背伸びしすぎずに段階を踏んで経験を重ねることを勧めます。これは高価な店だけが美食ではないという考えにも通じます。また、店側が望む距離感やマナーを理解することは、料理人との無言の対話でもあります。食事はサービスを受ける場であると同時に、作り手の意図を受け取る場でもあるため、適切な振る舞いが味わいの理解を助けます。本書が示すのは、食べる能力とは味覚だけでなく、場を読み、相手を尊重し、体験を受け止める態度まで含むという考え方です。最後に、美食の未来としての地方、2極。サステナビリティ。本書は過去の食文化を語るだけでなく、美食が今後どう変化するかにも触れています。特に、レストランの二極化、地方の魅力の再評価、持続可能性の重要性は、今後の食の大きな論点として提示されています。著者の経験からは、世界的な高級店への注目が集まる一方で、地方には独自の食文化や生産環境に根ざした魅力があることが見えてきます。これは都市中心のグルメ感を相対化する視点でもあります。また、食材調達や生産のあり方を無視して美食を語ることはできず、サステナビリティは単なる流行語ではなく、レストランの将来性を左右する条件として扱われます。つまり、本書は食の現在を観察するだけでなく、食文化が社会や環境とどう結びつくかを考えさせる構成になっています。 結論としてこの本は、食べ歩きが好きな人はもちろん、外食をもっと深く理解したい人、レストランの選び方を見直したい人、料理を感覚だけでなく構造として捉えたい人に向いています。特に高級店の経験が少ない読者でも、価格や話題性に流されずに店を見極めるための視点を得られる点が実用的です。また、食の知識を単なる雑学に終わらせず、文化、価値判断、情報処理、客としての振る舞いまで広げているため、一般的なグルメ本よりも射程が広いのが特徴です。著者自身の強い経験値に基づく一方で、単なる武勇伝やレストラン紹介に偏らず、外食を考えるためのフレームを示しているところに独自性があります。美食を消費ではなく、知的体験として捉え直したい読者にとって有用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は浜田だけ分、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。